はいはい、久しぶりのポチッと再生ありがとうございます。1週間ぶりのご無沙汰してしまいごめんなさい。ちょっと本業の方が忙しく、なかなか聖書と向き合う時間、ブログをアップする時間というものを作れずにね、ついつい怠けてしまいました。久しぶりの怠け者魂発揮ですよ。なぜ怠け者のクリスチャンというブログのタイトルがついたかって言ったらね、こういう部分ですよ。AB 型なのでね、思いっくそこう思いっきり気分でやってます。 A 型の時はもうきっちり毎日朗読してやるぞっていう気持ちでやってるんですけどね、 B 型のこう気質が出てくるとね、まあ今日はいいかっていうふうになっちゃうんですね。なあ、まあでもね、なるべく A 型の気質を強くしてね、ちゃんと毎日読むように頑張るぞいって思ってるんですけど、できないことが多々あり、もしこれを楽しみにしてくれてる人がいたら、こうやって間隔が空いてしまったことをお許しください。ああ、こいつ B 型出てきやがったなと思っていただければ、それで許していただければこれ幸いでございます。ということでね、今日も一章また読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第30章。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て、姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。出なければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やして言った。私が神に代わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。すると彼女は言った。では私のはしためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を賜った、と言った。それゆえその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハはまた身ごもって、ヤコブに二番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝った、と言って、その子をナフタリと名付けた。さて、レアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時、レアは、幸運が来た、と言って、その子を、ガドと名付けた。レアの女奴隷ジルパが、ヤコブに二番目の男の子を産んだとき、レアは、なんと幸せなこと。女たちは、私を幸せ者と呼ぶでしょう、と言って、その子を、アシュルと名付けた。さて、ルベンは、麦刈りの頃、野に出て行って、恋なすびを見つけ、それを自分の母、レアのところに持ってきた。すると、ラケルはレアに、どうか、あなたの息子の恋なすびを少し私にください、と言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取っても、まだ足りないのですか？私の息子の恋なすびもまた、取り上げようとするのですか？ラケルは答えた。では、あなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人が、あなたと一緒に寝ればいいでしょう。夕方になって、ヤコブが野から帰ってきたとき、レアは彼を出迎えていった。私は私の息子の恋なすびで、あなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。そこでその夜、ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもって、ヤコブに五番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので、 神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだ時、レアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付けた。主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻たちや子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを見回りましょう。その中からブチ毛とまだら毛のもの全部、羊の中では黒毛のもの全部、ヤギの中ではまだら毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらを私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチ毛やまだら毛でないものや、羊の中で黒毛でないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、しま毛とまだら毛のある親ヤギとブチ毛とまだら毛の雌ヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、それの白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水ため、すなわち水舟の中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、しま毛のもの、ブチ毛のもの、まだら毛のものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのしま毛のものと真っ黒いものとに向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強い者の群れが盛りがついた時には、いつもヤコブは群れの目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところでつがわせた。しかし群れが弱い時にはそれを置かなかった。こうして弱いのはラバンのものとなり、強いのはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバ等を持つようになった。と、 30章はここまででございます。この章長かったでございますわな。ヤコブにね、子供が生まれる部分と、ラバン、との、財産分与ですか。この使用人から逃れて、自分の対価をもらうというね、その一章が書かれているんですけれども、ここは人間的なね部分がよく現れている一章なんじゃないでしょうか。そう思える一章にここはなっていたと思いますよ。子供をね、産めなかったラケルにとってはね、待望の第一子が生まれるまでにはね、女奴隷をこう旦那さんに授けたり、お姉ちゃんを嫉妬してみたりなどね、人間臭さがあったり、またラバンはね、うまいことこうヤコブを使ってたつもりなんだけれども、結局のところ、ちゃんとした祝福っていうのはね、やっぱりヤコブのもとにもたらされるというね、この面白い力関係がね、ここでいい感じに出てたんじゃないでしょうかね。ということで今回の一章も長くなってしまいましたが、それでは今日はここまでということで、梅梅梅サーティーでした。多分明日はアップできないと思います。すいません。